国際長老責任者訓練メッセージ8、終わりの日々に神にとって時代の価値を持ち時代を転換する。アウトラインサマリー、ローマ数字1、神はこの時代を終結させ王国の時代をもたらすことを願っています。神はこのことを完成するために彼の時代の手段を持たなければなりません。 A、 私たちは皆神にとって時代の価値を持つように主を仰ぎ見て祈るべきです。私たちは自分の行っていることを考慮してこの時代を終結させ次の時代、王国の時代をもたらす必要があります。これは特別な時です。ですから特別な信者たちが特別な働きを行う必要があります。 B、 行きなさいということができるだけで、行きなさいということができない人たちは何の役にも立ちません。すなわち彼らは神にとって何の時代の価値も持っていないでしょう。私たちは三つのものに、すなわち至聖所に、恵みの御座に、神ご自身に進み出る必要があります。退いてはなりません。進み出なさい。 C、 男の子が天に携え上げられること、サタンが地に投げ落とされること、王国が来たと天で宣言されることが表彰するのは、神が男の子を得ることが神の最も大いなる時代の行動であるということです。なぜならそれは、紹介の時代を終わらせ、王国の時代をもたらすからです。D、 男の子が神の御座に携え上げられることは、3年半、42ヶ月の大患難の時である。1260日の前に起こります。 E、 私たちは最も特権的な時代に生きています。私たちはその時代において神のために最も多くのことを行うことができます。神は光として私たちに道を示しますが、内住するキリストは私たちの強さと力として私たちにその道を歩ませることができます。今用いられるためには大きな代価を払わなければなりません。ローマ数字に、紹介は神の定められた御旨に到達していないので、神は一群れの勝利者を選びます。勝利者は神の定められた御旨に到達し、神の要求を満たします。これが男の子の原則です。 A、 宇宙的な輝く女は神の民の総合形を表しています。そして究極的に、創世記3章15節の女の子孫は拡大されて、男に子によって表彰される勝利を得た信者たち、すなわち神の民のさらに強い部分を含みます。B、復活したキリストは命を与える霊として、形を変えた女の末、女の子孫です。彼は私たちの中へと分与され、私たちの中で蛇の頭を打ち砕き、私たちを団体の女の子孫、勝利を得る男の子とならせ、太古の蛇に対する神の裁きを遂行し、私たちを神の時代の手段とならせて、時代を転換し、神の王国の実現をもたらします。C、詩編、2編8節から9節、啓示録、2章26節から27節、啓示録12章5節が示しているのは、神の油塗られた方としての主イエス、紹介における勝利者たち、男の子が鉄の杖を持って諸国民を支配するということであって、これは主イエスと勝利者たちと男の子が一であることを証明するということです。主は導く勝利者として男の子の頭、中心、実際、命、性質であり、男の子は従う勝利者として主の体です。D、 十字架上での主の死を通して、古い蛇であるサタンは裁かれ、追い出されました。その裁きと判決は、男の子、団体の女の子孫としての勝利者たちによって究極的に遂行され、執行されます。勝利を得た信者たちによって遂行されるサタンとの戦いは、実はサタンに対する主の裁きを執行することであり、 最終的にサタンが天から投げ落とされることです。 E 男の子は勝利者たちからなっており、商会を代表して立ち、商会全体が取るべき地位を取り、商会に代わって働きを行います。 F 男の子が携え上げられることは、サタンに天でもはや立場を持たせなくする戦略です。私たちは携え上げられて、神の敵に対して神の裁きを執行することによって、神の必要を満たさなければなりません。 G 男の子を構成する者たちは、子羊の血のゆえに、また彼らの証の言葉のゆえに、悪魔、訴える者、中傷者、すなわち神の敵であるサタンに打ち勝ちます。彼らは死に至るまでも自分の魂の命を愛しません。 H 男の子の全存在はキリストの要素で浸透され、飽和されています。なぜなら、男の子は日ごとに彼らの内なる人の中へと増強されているからです。そうしてキリストは彼ご自身を彼らの心の中へと建造し込み、彼らはキリストの計り知れない抱負で養われつつあり、神のすべての武具としてのキリストを着ます。ローマ数字3、イスラエルが70年間捕囚にされていた時、神は誠の勝利者であったネヘミヤのゆえに、なおも時代の行動を持っていました。ネヘミヤは神にとって時代の価値を持つものの模範です。 A ネヘミヤ記の極めて重要な点は、エルサレムの都とその城壁の再建が神の選民の間で神の証を継続的に回復して、神のエコノミーを完成することであったということであり、またそれが都の内側にある神の家にとって防衛と保護でもあったということです。 B 私たちはキリストを私たちの命として認識し享受するとき、教会を神の家として持ちます。もし私たちがさらに前進してキリストの統治権を認識するなら、家は拡大されて都、すなわち神の王国となります。 C ネヘミヤ記が示しているのは、私たちが今日主の回復の中で正常な新種性を持つ必要があるということです。モアブ人とアンモン人のリーダーたちは、ネヘミヤがイスラエルの子たちの益を求めていることに大いに怒りました。彼らはロトの不純な増し加わりの子孫であって、イスラエルの子たちを憎み蔑みました。これらの反対者たちのあざけり、蔑み、そしりに対して、ネヘミヤはとても純粋で神主的であって臆病ではありませんでした。神主的な人は神から助けを受けます。 D ネヘミヤは彼の天然の人の中でではなく、復活の中で生きました。彼は神主的でしたが、彼が神主的であったことは他の特徴も伴っていました。ネヘミヤは神を愛した人として交わりの中で神に祈り、神と接触しました。城壁を再建するためにネヘミヤは神の言葉に立ち、神の言葉に従って祈りました。 E 総督ネヘミヤは王の地位にあり、エルサレムの城壁を再建するために神のエコノミーを遂行することで心の純粋な人でした。彼は神の民の間でリーダーがどうあるべきかの模範でした。イスラエルとユダの多くの王とは異なり、ネヘミヤは利己的ではなく、自分の利益を求めず、情欲にふけりませんでした。F、ネヘミヤは支配者でしたが、全く野心はありませんでした。このことは、下記の事実によって示されています。すなわち、国を再建することで、神の言葉を持って、神の民を再構成するために、ネヘミヤはエズラを必要としたことを認めていたということです。G、ネヘミヤは人類歴史上の完全なリーダー、最高のリーダーであり、長老たちがどうあるべきかの最高の模範でした。私たち、特に教会で導いている者が、ネヘミヤの模範を考察することは確かに価値があります。それは私たちが神を獲得し、 人に神を流し出す模範となって時代を転換するためです。
クルーシャルポイント1、救いの兜を取り、サタンの訴えに抵抗し、恵みの御座に進み出て、タイムリーな助けとなる恵みを受ける。アウトライン1、私たちは皆、神にとって時代の価値を持つように、主を仰ぎ見て祈るべきです。私たちは自分の行っていることを考慮して、この時代を終結させ、次の時代、王国の時代をもたらす必要があります。これは特別な時です。ですから特別な信者たちが、特別な働きを行う必要があります。啓示録12章5節。彼女は一人の子、男の子を産んだ。この子は鉄の杖で、すべての諸国民を牧養することになっている。彼女の子供は、神の御座に携え上げられた。アウトライン2、非聖女に、恵みの御座に、神ご自身に進み出る、カムフォワード、必要があります。退いてはなりません。進み出なさい。ヘブル10章22節。私たちの心はすすがれて、邪悪な良心から離れ、体は清い水で洗われ、真実な心で、信仰の全き確信を持って、聖女に進み出ようではありませんか。アウトライン3、男の子が天に携え上げられること、サタンが地に投げ落とされること、王国が来たと天で宣言されることが表彰するのは、神が男の子を得ることが、神の最も大いなる時代の行動であるということです。なぜなら、それは紹介の時代を終わらせ、王国の時代をもたらすからです。神はある事柄に対するご自身の態度を変えられるとき、時代の行動をなさいます。それぞれの時代の行動は、神の新しい道をもたらします。神の最も重要な時代の行動は、啓示録12章にあります。神はこの時代を終結させ、王国の時代をもたらすことを願われます。男の子が携え上げられることは、紹介の時代を終わらせ、王国の時代をもたらします。男の子によって神は行動することができるようになります。神の願いは、堕落した被造物を、被造物が対処することです。神の定められた御旨によれば、紹介全体がサタンを対処すべきなのです。しかしながら、紹介は失敗しました。ですから、勝利者たちが立ち上がる必要があるのです。神の定められた御旨は、勝利者たちにおいて果たされます。なぜなら、彼らは神と共に働くからです。私たちは、勝利者たちの原則を、神の言葉を通して見ることができます。ヘブル書の著者は、進み出るように、進んでくるように、と告げています。この句は数回、ヘブル書で使われています。すなわち、恵みの御座に進み出よう、4章16節。非聖女に進み出よう、10章22節。神に進み出る、7章25節と11章6節。私たちは三つのものに、すなわち非聖女に、恵みの御座に、神ご自身に進み出る必要があります。退いてはなりません。進み出なさい。勝利者になるとは、患難を逃れることが主なことではありません。私たちは、携え上げが私たち自身にとってではなく、主にとってどのような価値を持つかを見なければなりません。時代のすべての行動の中で、男の子が最も大いなるものです。なぜならそれは、人の力と悪魔の力を取り除き、王国をもたらすからです。私たちは最も特権的な時代に生きています。私たちは神のために最も多くのことを行うことができます。光は私たちに道を示しますが、強さと力は私たちにその道を歩ませることができます。今、用いられるためには大きな代価を払わなければなりません。適用、新人及び青少年大学生編。新人や若者の皆さんは、神の目に時代の価値のある人になってください。それは、神が時代を転換するとき、神が時代を変える手段として用いることができる人です。あなたの人生で時代を転換させる機会があるとは、なんと驚くべきことでしょう。あなたがどんな人生を歩もうとも、人生プランの中心に勝利者になることを据えてください。勝利者は、サタンの訴えに抵抗することができる人です。サタンはいつも、昼も夜もあなたの思いの中に、脅迫、思い煩い、心配などの消極的な思想を注入してきますが、あなたは主の中で強められ、救いのヘルメットを取り、 思いをサタンの攻撃から守ってください。サタンはクラスメートの間で、生徒と先生の間で、会社の同僚や上司、夫婦の間で、親子の間で、互いに不信感を持つように両者に働きかけます。例えば、あなたと気の合わないクラスメートに対して、あなたには、彼はグループであなたをいじめようとしていると言い、そのクラスメートには、彼はあなたに強烈な悪意を持っているので攻撃しないといけないと言います。その結果、両者の敵意は増強されます。エペソ6章17節。また、救いの兜を受け取りなさい。フットノート、救いの兜。救いの兜を受け取るのは、邪悪なものによって投げ込まれた消極的な思想に対して、私たちの思い、知性を覆うためです。サタンは私たちの思いの中に、脅迫、思い煩い、心配、人を弱くさせるその他の思想を注入します。神の救いは、これらすべてに抵抗して私たちが取る覆いです。あなたはさらに積極的に、至聖所に、恵みの御座に、神ご自身に進み出て、カムフォワード、主と交わるべきです。サタンは嘘つきの父ですので、彼が語るあらゆることは虚偽です。あなたは決して虚偽の言葉に騙されてはいけません。しかし、神の言葉は真理です。あなたは神の言葉を用いて、主と交わるために、恵みの御座に進み出てください。ヘブル4章15節。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情することのできない方ではなく、罪のないことは別にして、すべての面で私たちと同じように試みられたのです。16節。ですから私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。あなたが恵みの御座に進み出れば、時期を得た助けとなる恵みを得ます。例えば、兄弟たちが議論して争いになるとき、人に対する思いやりや同情する感情が、時期を得た助けとして供給され、不和から救われます。また、姉妹たちが感情的になって、本来の道筋から逸れてしまったとき、物事の本質を理解する知恵が、時期を得た助けとして供給されます。あなたは決して落胆して退いてはなりません。励まされ、大胆に至聖所に進み出て、前進し続けてください。祈り、おー、主イエスよ。私は多くの失敗と弱さの中で失望することが多くあります。しかし私は落胆せず、あなたの血を取り、大胆に恵みの御座に進み出ます。恵みの御座に進み出れば、あなたはタイムリーな助けとなる恵みを与えてくださいます。この恵みは私のあらゆる必要なものの実際としてのあなたご自身です。主よ、私を退かず、いつも進み出るものにしてください。アーメン。
クルーシャルポイント2、御言葉に対し旺盛な食欲を持ち、個人的に瞬間ごとに主とやり取りをして、女紹介の中の男の子となる。アウトライン1、十字架上での主の死を通して古い蛇であるサタンは裁かれ追い出されました。その裁きと判決は男の子、団体の女の子孫としての勝利者たちによって究極的に遂行され、執行されます。啓示録12章7節。さて天では戦いがあった。ミカエルとその御使いたちが竜と戦ったのである。竜とその使いたちは戦った。しかし彼らは勝てなかった。そして天にもはや彼らの場所はなくなった。こうしてその大きな竜、あの太古の蛇、悪魔とか、サタンとか呼ばれるもの、人の住む全地を欺く者は投げ落とされた。彼は地に投げられた。アウトライン2、男の子は勝利者たちからなっており、紹介を代表して立ち、紹介全体が取るべき地位を取り、紹介に代わって働きを行います。アウトライン3、男の子が携え上げられることは、サタンに天でもはや立場を持たせなくする戦略です。私たちは携え上げられて、神の敵に対して神の裁きを執行することによって、神の必要を満たさなければなりません。アウトライン4、男の子を構成する者たちは、子羊の血のゆえに、また彼らの証の言葉のゆえに、悪魔、訴える者、中傷者、すなわち神の敵であるサタンに打ち勝ちます。彼らは死に至るまでも自分の魂の命を愛しません。今、私たちの神の救いと力と王国と彼のキリストの権威とが来た。私たちの兄弟たちを訴える者、 昼も夜も私たちの神の御前に彼らを訴える者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血のゆえに、また彼らの証しの言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の魂の命を愛さなかった。男の子の一部分になろうとするなら、あなたはさらに多く食べ、さらに多く成長し、さらに強くならなければなりません。それは実行上の用語で言うなら、さらに多く祈り、さらに多くの時間を主と共に過ごし、さらに多く御言葉を食べ、さらに多く主を経験し、さらに多く命の中で成長し、さらに多く消極的なことを対処しなければなりません。他の人がよく噂話をしてもあなたはしないでしょう。他の人が祈ろうとしなくてもあなたは一層祈るでしょう。あなたは女から離れてはなりませんが、他の人たちといくらか異なっているべきです。女紹介はあまりにも一般的です。男の子の一部分であるものはいくらか特別です。主の回復の中の親愛な人たちの多くは無関心です。彼らは食欲がほとんどなく、多く食べたがりません。しかし男の子の中にいたいなら、あなたは無関心であってはなりません。あなたは特別で冷静で真剣でなければなりません。あなたは旺盛な食欲を持ち、個人的に直接的に瞬間ごとに主とやり取りをしなければなりません。あなたが男の子の中にいるかどうかは、あなたが神の願い、神の行動、神の永遠のエコノミーにどのように反応するかにかかっています。昼も夜も前進して、あなた自身を完全に徹底的に神のエコノミーに捧げるまでになるなら、あなたは男の子の一部分になるでしょう。男の子が携え上げられるとは、何人かの個人が携え上げられるという問題だけではなく、それ以上のことであり、幾時代も幾世代も続いてきた戦いを終わらせることです。一旦男の子が引き上げられると、竜はそれ以上増大することはできないだけでなく、天から投げ落とされます。適応ビジネスパーソン大学院生編、終わりの時代に主は勝利者を召しています。男の子、一軍の勝利者が天に携え上げられると、サタンは天に折れなくなり、天から投げ落とされます。一軍の勝利者は、幾時代も幾世代も続いてきた戦いを終わらせます。彼らは神によって用いられる時代を転換する器です。あなたが一軍の勝利者、男の子の一部分になりたいなら、さらに聖書を読み、さらに主と交わり、さらに王国の福音を伝え、さらに奉仕すべきです。消極面では救いのヘルメットをかぶり、サタンの脅迫、思い煩い、心配、提案などを一切拒絶してください。日本人は真面目なので、サタンからの提案や脅迫を真面目に受け止めやすいです。あなたはサタンの提案を考慮する必要は一切ありません。ただ拒絶するだけです。兄弟の証、私は救われる前、サタンの消極的な提案や脅迫を聞き続け、いつも弱くさせられていました。救われてしばらくしてから、これらがサタンの訴えであることが分かりました。以前私は日本人の文化の真面目さの中にいて、いつもサタンの脅迫や心配をまともに受け止めて、いつも弱く消極的で非常に神経質な性格になっていました。例えばサタンは、誰もあなたに期待していないので、頑張っても無駄なので、怠惰な生活を過ごせばいいよ。彼はあなたを褒めていたが、それは真実な言葉ではない。実は彼は裏であなたを批判していた、と囁いてきました。私はこれらの言葉をまともに受け入れ、弱くさせられていたのです。しかし聖書を読むと、そこには警告の言葉もありますが、多くの積極的な言葉、励ましの言葉、祝福の言葉で満ちていました。私は聖書を読むことで、自分の感覚が聖書と乖離していることに気づきました。そして私の内側の消極的な感覚が、実は私自身からではなく、サタンからであることが分かりました。その後、私は聖書の言葉や務めのメッセージから神の願い、神の行動、神の永遠のエコノミーについて聞き、それに積極的に応答し始めました。ヨシア1章9節、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大胆であれ、恐れてはならない、おののいてはならない。 あなたがどこへ行ってもエホバ、あなたの神があなたと共にいるからである。1986年からの台湾の全時間訓練の前に、台湾の各地で訓練に参加するように励ます多くの集会がありました。その集会で多くの台湾大学の学生や医者の兄弟姉妹が献身する証を聞きました。サタンは私に、彼らの証は素晴らしいが、あなたは主に捧げる素晴らしいものがないと言ってきました。しかし私は、悪魔サタンよ、私は何も持っていないが、私は自分の体を捧げ、自分の心と霊を捧げて主を喜ばせることができる。サタンよ、退け!とサタンの提案を拒絶して、鉄塔館から解放されました。祈り、主よ、終わりの時代に主は勝利者を召しておられます。主の召しに応じて女の強い部分、男の子となるために救いのヘルメットをかぶります。日本人の真面目さに従ってサタンの訴えを聞くことなく、サタンの話は一切拒絶します。さらに多く祈り、さらに多くの時間を主と共に過ごし、さらに多く御言葉を食べ、さらに多く主を経験し、命の中で成長し、男の子の一部分になることができますように。
クルーシャルポイント3。ネヘミヤはとても純粋で真摯的であって、臆病ではなかった。真摯的な人は神から助けを受ける。アウトライン1。イスラエルが70年間捕囚にされていた時、神は真の勝利者であったネヘミヤのゆえに、なおも時代の行動を持っていました。ネヘミヤは神にとって時代の価値を持つものの模範です。アウトライン2。ネヘミヤ記が示しているのは、私たちが今日の主の回復の中で、正常な新種性を持つ必要があるということです。モアブ人とアンモン人のリーダーたちは、ネヘミヤがイスラエルの子たちの益を求めていることに大いに怒りました。彼らはロトの不純な増し加わりの子孫であって、イスラエルの子たちを憎み、蔑みました。これらの反対者たちのあざけり、蔑み、そしりに対して、ネヘミヤはとても純粋で真摯的であって、臆病ではありませんでした。真摯的な人は神から助けを受けます。ネヘミヤは、天の神ご自身が私たちを繁栄させてくださるのだ。それゆえ、彼のしもべである私たちは起き上がって立てるのである。しかし、あなた方にはエルサレムで何の分け前も、権利も、記念もない。と答えて言いました。この答えはネヘミヤがとても真摯的であったことを示しています。彼は確かに臆病ではありませんでした。臆病な者は誰も神のしもべになることはできません。敵どもは怒り非常に憤慨して再びユダヤ人をたちをあざけり、彼らの工事を蔑みました。ネヘミヤは神に信頼し、彼らの恥ずかしめを彼らに返してくださるようにと祈りました。こうしてユダヤ人は城壁を建造し、すべての城壁は皆連なって、その半分の高さに達しました。それは彼らに働く心があったからです。今日、どれだけあざけられ、蔑まれても、私たちは建造する心を持ち、真摯的になるべきです。アウトライン3、ネヘミヤは彼の天然の人の中でではなく、復活の中で行きました。彼は紳士的でしたが、彼が紳士的であったことは、他の特徴も伴っていました。ネヘミヤは神を愛した人として、交わりの中で神に祈り、神と接触しました。城壁を再建するために、ネヘミヤは神の言葉に立ち、神の言葉に従って祈りました。列王記上8章48節、心を尽くし、魂を尽くしてあなたに立ち返り、彼らの地、あなたが選ばれた町、私があなたの皆のために建てた家に向かってあなたに祈るなら。アウトライン4。総督ネヘミヤは王の地位にあり、エルサレムの城壁を再建するために神のエコノミーを遂行することで心の純粋な人でした。彼は神の民の間でリーダーがどうあるべきかの模範でした。イスラエルとユダの多くの王とは異なり、ネヘミヤは利己的ではなく、自分の利益を求めず、 情欲に受けりませんでした。アウトライン5、ネーミアは支配者でしたが、全く野心はありませんでした。国を再構成することで、神の言葉を持って、神の民を再構成するために、ネーミアはエズラを必要としたことを認めていました。アウトライン6、ネーミアは人類歴史上の完全なリーダー、最高のリーダーであり、長老たちがどうあるべきかの最高の模範でした。適用奉仕者編。紹介の奉仕者であるあなたは、ネーミアの新主性から学んでください。ネーミア2章17節。私は彼らに言った。あなた方は私たちがいる悪い状態を見ている。エルサレムは荒廃し、その城門は火で焼かれている。来てエルサレムの城壁を立て上げ、これ以上私たちが恥ずかしめを受けないようにしよう。18節。そして私の神の御手が私の上で素晴らしかったことについて、また王が私に語った言葉について、私は彼らに告げた。そこで彼らは、起き上がって立てようと言った。彼らはこの良い仕事のために、彼らの手を強めた。19節。ところが、ホロニ人、サンバラテと、しもべであるアンモン人、トビアと、アラビア人、ガシムはこれを聞いて、私たちをあざけり、私たちを侮っていった。あなた方が行うこのことは何だ？あなた方は王に反逆しようとするのか？20節。天の神ご自身が私たちを繁栄させてくださるのだ。それゆえ、彼のしもべである私たちは起き上がって立てるのである。しかしあなた方にはエルサレムで何の分け前も権利も記念もない。集会所購入の証。私たちは主の必要に応じるために新種的に集会所を購入してきました。毎回の集会所の購入で神からの大きな助けがありました。1999年の夏に元山集会所の土地を購入し、2000年4月に集会所が完成しました。当時、紹介の人数は15人ほどでしたので、集会所を建てることはとても難しいことでした。しかし、私たち夫婦が新種的に集会所の建設のことで取り組んでいるとき、義父が約半分の金額をサポートしてくれました。神に感謝します。魚崎集会所は2004年11月に購入しました。魚崎集会所は台湾の留学生がきっかけを作りました。彼が親からお金を借りて、後の留学生のためにマンションを購入し、献品してくれました。私はこのことに感動し、主に促されて集会所を探し、取引している不動産業者から市場に出る前の物件を紹介してもらいました。その翌日の土曜日に、主だった兄弟姉妹を連れて物件を見てその場で購入を決定しました。この物件は当時の小泉政権が強力に推進していた銀行の不良債権処理物件で、2億5000万から3億円かけて建てた物件でしたが、7000万円で購入できました。留学生、小泉政権、不動産業者を通して神が助けてくれました。6校の学生センターは1億6000万円でかかりました。魚崎の時は銀行から7000万円借りましたが、2005年に宗教法人を取得した後、銀行から借りることができなくなりました。私たちは困り果てましたが、最終的に台湾の2人の義弟の名義で台湾の銀行から資金を借りることができました。2008年に土地を6300万円で購入しました。台湾への返済時に円高のゆえに為替差益を得て5000万円を4000万円で返済できました。また、オーヤン兄弟の助けを受けて台湾の道老者集会に参加して学生センターの必要を交わりました。この後、台湾の諸商会から多くの献金を受けました。JGW や日本の他地方からのサポートもありました。さらに2009年の建設開始の時に、壺の埋蔵文化遺産が見つかったので、半年完成が遅れました。その結果、資金を集める余裕を持つことができました。神の大きな助けに感謝します。来週後編を交わります。 マタイ6章19節、あなた方は自分のために地に宝を蓄えてはならない。そこではシミムシやサビが食い尽くし、盗人が穴を開けて盗む。むしろ自分のために天に宝を蓄えなさい。そこではシミムシやサビが食い尽くすことはなく、盗人が穴を開けて盗むこともない。祈り、主イエスよ、神戸にある教会の各地区に集会所があって、今そこで私たちが豊かな紹介生活をエンジョイできているのは、ネーミアのような新種的に集会所を建て、そのために捧げてくださった兄弟姉妹のゆえです。私も建造する心を持って新種的に財物を必要のために捧げます。純粋で新種的な人は神から助けを受けます。天の神ご自身が私たちを繁栄させてくださいます。それゆえ彼のしもべである私たちは起き上がって建造します。